創世記の15章一節を読みして一言祈ります。ああそっか、今日はいくつか開けますので、隣に座っている方々チームプレーでよろしくお願いします。隣でも横でも後ろでも前でもいいので、開けるの大変そうだなっていう方を手伝って開けてください。全員が開けられなかったら僕が行きます開けられなくて最初は当然なので、僕もそうでしたけど、どこに何があるか分かんなかったです。創世記の15章の一節を読みします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。一言になります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの御言葉を通してあなたのことをもっともっと知ることができますように、イエス・キリストによって関係が与えられているあなたがどれほどの方であるのか、どのような恵み深くて憐れみ深い方であるのか、またどれだけ私たちを愛し、どれだけ私たちを心に留めてくださっているのか、そのことを知ることができますように、どうぞ今日もこの御言葉の学びを祝福してください。語る私を清めてください。どうか聖霊によってあなたのことを解き明かすことができますように、御言葉をシェアすることができるように助けてください。またこれを聞く一人一人もどうぞあなたが助けてくださって、聖霊によってその霊のことを受け取ることができますように、どうぞ助けてください。あなたに対する理解がますます進みますように、お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。これらの出来事の後、これらの出来事ってどれらの出来事ですか？覚えてますか？アブラハムが登場します。創世記の12章で、まあ、11章の後半から出てきますけど、そこからコツコツとやってましたね、私たち。創世記学びながら12章、13章、14章、そして今日15章に行き着いたわけです。これらの出来事の後です。神がアブラムを導いたんですよね。私の示しに行きなさいって。でアブラムはどこに神が導かれるかわからないんだけども、導かれるまんまに神が導くところにその足を進め、結果としてそのカナンの地、今のイスラエルにたどり着いたんですよね。彼が住んでたこのウルから、カルデア人の地ですから今のイラクですね。そこからぐるっと北回りに、今のシリアとかがあるところからずっと下ってきて、北に最初北に行って、で下ってきてイスラエルに行ったわけです。そして神が約束をしてくださるんですよね。あなたの子孫に私はこの地を与えるって、創世記の12章の7節です。そしてその恵みを神が与えてくださった、神がそのような豊かな祝福をしてくださったことを記念して、喜んで神に生贄を捧げるための祭壇をそこに築いたんですよ。でそうしているうちに飢饉が起こって、でそれでエジプトに下ったんですね。そしたらそこでパロがいて、そのエジプトの王様が、それで自分の奥さんのサライがものすごく綺麗な人だったので、そのもしかするとパロが自分の奥さんをその自分のハーレムに入れるために、自分のその妾とするために自分からその妻を取ってしまうと。で妻のことを案じてたんじゃなくて、アブラムは自分の身を案じてたんですよね。やばい、殺されるかもしれないって。だから私たちがその夫婦だっていうことを言わないでおこうって、その代わりに私たちは兄弟だっていうふうに言おうって。そうしたらパロは私を殺さないで、逆にあなたの妹を私にくださいって言って祝福してくださるだろうって自分で考えたんですよね。でそれによって成功しましたよ、その策は。でも神は喜ばれないですね。神を嘘をついたっていうことも一つあります。でもう一つは神をより頼まなかったっていうことが大きく一つあります。失敗するんですよ、アブラムでも。そしてその後神はその失敗したアブラムをエジプトから連れて登って、 一番最初に彼が祭壇を築いた場所、神との関係を喜んで、こんな私にこんなに良くしてくださるのかって、こんな譲りの地を、この地を私に与えてくださる、私の子孫に与えてくださるのか、ありがたい、私自身をあなたに捧げますって、あなたのために行きますって言って、祭壇を建てた場所に戻ったんですね。13章の4節に書いてあります。もう一度神はその恵みによってアブラムを自分との関係、その初めの愛に戻して、私がよくしてたんだよね、あなたは私に従うって言ったよね、そこの場所に戻したんですよ、罪を犯して。あと、ありがたい話ですよ。もうお前ダメだと、違うやつを立ててやるとかつって、お前は一生呪われるとかっていう方じゃないんですよ。神はもう一度神との関係のところに戻して、もう一回引き入れるんですよ、最初から。でその後アブラムも一緒にいたロト、甥のロトも、ものがものすごく増えたので、奴隷もそうだし家畜もそうだし、いっぱい増えたので一緒に住めなくなりました。それで結果としてそのロトと、もう争いたくないから、同じ兄弟だから、同じ親族だから争いたくないから、そのアブラムはその対処をします。その対処法は、じゃあロトに好きなとこ選んでっていいよって。でロトはソドムの方に住むことを選びました。で一方、アブラムはヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに住みました。13章の18節でしたね。そうこうしているうちに、いろんなその王様が立ってて、で王様の連合軍がロトが住んでるソドムの王様を攻めに行くんですね。あの難しい人、ケドル・ラオメル、ケドル・ラオメル王の連合軍がそのソドムの王様とかゴモラの王様とかを攻めに行くわけですよ。そしてケドル・ラオメル王の連合軍がそのソドムとかゴモラを全部やっつけて、で財産から何から全部奪って北の方に行くんですよね、ダンの方に。でアブラムはそれを聞いて、自分の甥のロトが捕らわれて、ロトの財産も全部取られてったということを聞いて、彼はその自分の奴隷たちを挙げて行きますね。318人の人たちを率いて、でそれでケドル・ラオメル王を打ち破るんですよ。ものすごい人ですね、というか。でもメルキゼデクは何て言ったかっていうと、それはあなたによるんではなくて、神が敵を引き渡したんだって、あなたに祝福を受けよアブラムって、天と地を作られた方、意図高き神により、あなたの手にあなたの敵を渡された、意図高き神に誉れあれ。14章の19節20節です。でその後ソドムの王が来るんですね。財産を全部取ってくださいって、でも人は私に返してくださいって。でもアブラムはそれを拒否します。祝福をするのは神なんだって、あなたじゃないって。ソドムの王様が私を富ませたと言わないようにって言って、その富を取るのを拒否しました。神が私を祝福してくださるんだって、経済的にも。で将来大きくなって、ソドムの王が、私が あの人アブラムすごい人だよね、でもね、彼が今あるのは私があの時に財産を祝福したがゆえに彼はすごいんだよ今は、っていうふうなことがないように、アブラムはソドムの王からその富を取ることはしませんでした。神に全部栄光を返するために、神が全部これをやったんだって、神が祝福してくださる方なんだ、そして実際に私は祝福されてるんだって、だから神は素晴らしいんだっていうことを明らかにするために取りませんでした。そういうことがありましたね。駆け足です。12章、13章、14章で15章、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられたなんですよ。大丈夫ですね。いきなりアブラムがここに到達したんじゃないんですよ。アブラムは失敗しました。神がいっぱい導かれて、そしてアブラムをその恵みを施して、もう一回自分のその自分との関係を与えた上で、いろんなことが、ロトのこととかケドル・ラオエン・メル王とか、いろんなことが起こって後です。大丈夫ですね。そして主の言葉がアブラム、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだんですよ。ちなみにこの主の言葉っていうふうに出てくる言葉っていうのは、聖書で一番ここが初めてです。 主の言葉が望むとか主の言葉がとかっていうのはこの前に出てこないです。ヨハネの福音書に行くと言葉っていうのはイエス・キリストだって言われてるのが面白いですね。でしたね。ヨハネの福音書の一章ですね。負けなくてもちろんいいですけど、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ですもんね。で、ずっと読んでいくと、今、ヨハネの福音書の一章ですけど、言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。イエス・キリストですよ。神の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、もしかするとその幻、夢みたいな感じで言葉がドーンってあったかもしれないです。でももしかするとキリストがその人の姿をとって、イエス・キリストではないでしょうけど、キリストが油注がれた方が、その方が幻のうちにその形として現れてアブラムに、そしてこう言ったんですよ。アブラムを恐れるなんて、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。最初の言葉がアブラムよ恐れるなです。恐れてない人に恐れるなって言いますか？あ、全然余裕だしとかって言ってる人に恐れるなって言わないんですよ。怖がってる人に対して言うんですよ、恐れるなって。まして神が全く意味のない言葉を言うわけないですよね。僕は言うかもしれないです。相手のこと全く分かんなくてとんちんかんなことを言うことはあると思います、僕自身。でも神は全てをご存知な方なので、アブラムが恐れているがゆえに恐れるなって言ったはずですよ。恐れてないと恐れるなって言わないですもん。アブラムは恐れてたんですね、何か。もしかすると自分の命が奪われるかも、失うかもしれないっていうふうに恐れてたかもしれませんね。だってあんだけ大きな戦いをした後ですもん。いつどこで刺客が送られてきて自分の命が狙われてるか分かんないような状態ですよ。もうちょっと先を読んでみると恐れっていうのがもうちょっと分かるかもしれません。でもその前に、恐れるな、私はあなたの盾であるって。何万人いたんですかね、ケドルラオメル王の軍勢って。それに対してアブラムは318人プラスその自分の同盟を組んでる3人の軍勢ですから、どんなに大きくても多分1000人満たないぐらいですよ。アブラムがすごい裕福な方だから、人だから、それでも318人であればその他の3人っていうのが3人かかって同じぐらいかもしれませんね。600人とか700人ぐらいの規模プラス対するケドルラメル王っていうのはいろんなその町々を破壊していきましたから、多分何千人とか下手したら数万人かもしれません。戦いが終わった後にの人に対して、私はあなたの盾であるって言ったんですよ。リアリティありますね、実感が。どれだけその自分が持ってた盾で敵の矢を振り払って、敵のその剣を受けて自分の身を守ったでしょうね。私たちはそんな戦闘したことないので、ありがたいことに、したいとも思いませんけど、どれだけその自分の身を守るのにその盾が必要かっての分かんないですよ。でも少し想像してみただけで分かります。何か隠れるものがなかったら一発で終わりですもん。弓矢とかわーって飛んできた時に盾でそれを止めるんですもん。恐れるなって、私はあなたの盾であるって。 そう言ったんですよ。私があなたを守るからって。どんな弓矢が来ても鉄砲なかったでしょうけど、どんなその剣があっても私があなたを守るからって、私があなたの盾となるからって、だから恐れるなって言ったんですよ。あなたの受ける報いは非常に大きい。なぜか日本語の訳は全部こうなってます。他の口語訳とか新教の訳とか見ても、あなたの受ける報いは非常に大きいって、なんでか分かんないです。でも英語のキングジェームスバージョンとかニューキングジェームスバージョンとか有名なところがありますけど、とかあとヘブライ語の原典を見ても、あなたの報いを受ける、あなたの受ける報いは非常に大きいっていうふうには書いてあるんですけど、そのニュアンスがちょっと違うんですよ。なんていうんですかね、私はにかかってるんですよ。私はあなたの盾、あなたの受ける非常に大きい報いなんですよ。大丈夫ですか。ということは、あなたの受ける非常に大きい報いっていうのは何かっていうと、私なんですよ。私っていうのは神ですよ。神ご自身があなたの盾だし、神ご自身があなたの受ける報いだって言ったんですよ。私があなたの盾です。私があなたの受ける非常に大きい報いですって言ったんですよ。すごいですね。それ以上の祝福はないですよ。だって全ての源である、全ての祝福の源である方を受けるんですもん。今日も詩編で読みました。ダビデもそう言ってますよ。面白いですね。本当にドンピシャですよ。今日の詩編の箇所って。主は私への譲りの辞書、私の受ける土地だって、また私への杯です。神ご自身がアブラムが受けるその祝福の祝福なんですよ。だからそれはその報いっていうか、それを受けるものは非常に大きいですよ。神ご自身がそのアブラム、私をあなたにあげようって言ってるんですもん。神との関係があなたの受ける分だって、あなたの受ける祝福だって、あなたの受ける報いだって、私たちも同じですけど、イエス・キリストによって、イエス・キリストを信じるその信仰によって義と認められるということは後でやりますけど、そのことによってのみですよ。キリストを信じる信仰によってのみですよ。自分の罪が、自分は罪人だなって、神の基準から照らし合わせて、愛することもできてないなって、許すこともできてないなって、神を愛することでさえできないなって、日常生活の中でいろんなその場面がありますよ。それを思って、ああ確かにそうだなって、自分は神の基準に照らし合わせたら自分は間違ってるなって、でもその間違ってる私のために神はイエス・キリストを送ってくださって、十字架で苦しんで死んでくださる、その死ぬっていうことを良しとされたんだって、私たちのその罪の身代わりとなって、神がそのことを受けてなだめの供え物となって、私たちに対するその怒りをなだめてくださるんですよ。信じる信仰によって、信じるのであれば、それをイエス・キリストがなだめの供え物となってくださるので、私がこの木下さんのために十字架で苦しんで死にましたって、だから私に対する怒りっていうのは、神の怒りっていうのはないんですよ。キリストのゆえに、こんなに神に従えないのに、いまだにですよ。でもごめんなさいって悔い改めるときに、毎回毎回イエス・キリストが死んでくださったがゆえに十字架にかかって、私のために神許してくださるんですよ。そうやって神が私の父となって、私が神の子としてくださるんですよ、とならしてくださるんですよ。私のイエス・キリストを信じる信仰によって受ける分っていうのは、もちろん永遠の命とか全部含んでますよ。もちろんこの地上で生活するが上で、その必要なもの、経済的なものとか物理的な物質的なものとか、全部人間関係から何から神を与えてくださいますよ。でもドーンと与えてくださったのは、 この祝福してくださる神との関係ですよ。豊かに与えてくださったんですよ。お父さんって呼んで、お父さんが子供に対して、私も娘がいますけど、パパとかって言って、これ買ってとかって言ったら、いらないだろこれとかって思うのも買いたくなりますもん。100円ぐらいだったら物選びますよそりゃ。神の基準に照らし合わせて悪い私でも、自分の子供にはよくしようって言うんであれば、なおのこと、完璧な神は自分の子に対して良いものを与えないはずがないじゃないかって書いてありますよ。イエス様言ってますよそれは。もちろん聖霊の話をしてますけども、良いものっていうのは、でも必ず与えてくださるんですよ、お父さんだから。キリストを信じる信仰によって、アブラムも神との関係が与えられたんですよ。もっと後で、もうちょっと後でやりますけど、その信仰を信じるということによって。だからアブラムは私たちの信仰の父だって言われるんですよ。神がアブラムが最初に信じて、その関係が与えられたんですよ。その例に倣って私たちも神を信じる、イエス・キリストを信じる、その信仰によって神との関係が与えられるんですよ、永遠に。創世記に戻りましょう。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷があなたの跡取りになるでしょうと申し上げた。アブラムは、アブラムが言っている神主よっていう、この主よっていう、主よっていう、その主、主人という主はここで初めて使われています。ちなみにこれも聖書で、今まで出てくる主っていうのは神の言葉、ヤウェっていう言葉なので、黒太い字で主って書いてあるはずです。今まで全部主っていうのはいっぱい出てきてますけど、でも神に対してマスターというか、ロード、私の主人よっていうふうに言ったのはアブラムが初めてです、ここで出てくるのは。アブラムはこれだけ祝福されてた人なんですよ。これだけ力もありました。でも神が そのアブラムに臨んだ時に、一番最初にもう最初から、神主よって、あなたは私の主ですって、私はあなたの奴隷ですって、神との関係は主客関係ではないんですよね。その家の主人がお客さんを招いて良くしてあげるっていう、そういう関係じゃないですよ。神との関係は、神との関係は主従関係ですよ。主人と奴隷の関係ですよ。神がこうしなさいって言ったら、分かりました、従いますなんですよ。その関係に入れられたんですよね。もちろん神は、じゃあ今から命令を下す、このものを討ち取ってまいれみたいな、あの家に入ってこれだけの金銭を取ってこよとか、あなたのその財産を全部私によこしなさいとか、そんなこと言いませんよ。その代わり神が私たちに命令するのは、あなたの隣人を愛しなさいですよ。愛せ、許せって言うんですよ。それに、分かりましたしようって言うんですよ。そういう関係です、私たちは。アブラムが不安に思ってたこと、恐れていたことが少しそこに、ここに出てきます。私にはまだ子がありませんって。神がたくさんあなたの、そのあなたとあなたの子孫にこの土地を与えるとか、あなたの子孫をこのようにするとか、星を数えてみなさいって、塵を数えてみなさいって、それぐらいにあなたの子孫を増やすって神は約束しているのに、 当のアブラムは子供がいないんですよ。あなたの受ける、あなた、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。あなたの報いとして受けるものは、私はあなた、私自身が非常に大きい、あなたの受ける報いだって言ったんですよ。でもそれに対してアブラムは、主よって、ご主人様、そんなことを言ってもですね、私に何を与えるって言うんですか、そんなん子孫も子供もいないわけですから、それを残すなんてできないですよって。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなんですか。私の家の奴隷が私の跡取りになるんですか。恐れっていうか不満というか、それぐらい、それに近いようなものですよ。そんなん意味ないですって、跡取りもいないんですもん私にって、私を祝福してくださっても残す人がいないんですもんって、あなたが子孫を私にくださらないのでとまで言ってますよ。だから私には子がないんですって、だから私の家の奴隷が私の跡取りになるんですよねって嘆いてるんですよ。恐れてるんですよ。でも主はこう答えました。すると4節、主の言葉が彼に臨み、また同じですね。主の言葉がその音としてあったかもしれないし、もしかするとそのキリストが人の形としてそこにアブラムに臨んで、そしてアブラムに語りかけたかもしれないですね。そのもの、つまりその奴隷とかダマスコのエリエゼルの話ですが、あなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。神は約束したんですよ、アブラムに。子供は必ず与えられるからって。そしてそのあなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継ぐんだって。でそれだけじゃなくて、あなたの子孫は天の星のようになるって。キラキラするとかじゃなくて数の話ですね。ものすごい増えるよって。子供は必ず与えられるからって神は約束したんですよ。そこに6節、神は、ごめんなさい、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラムは信じたんですよ。この時何歳ぐらいですか、アブラムって。ウルを出たのがだいたい70歳ぐらい、計算していくと。今これを受けたのがだいたい80歳とか85歳とか、そんな感じですよ。子供がなかったんですよ、まだ。確かに長生きする人たちですね、まだアブラムも。でも来週やる16章とかに行くと、サライもアブラムも、いやもう体力のこの限界ですよっていうふうになってるので、当時のその80歳にしても90歳にしても、今とはちょっとは違うでしょうけど、まあ、だいぶ違うかもしれないですけど、でも子供が生まれにくいっていうその年齢だったっていうのは分かりますよね、このやり取りからしても。でもいずれにしてもアブラムは信じたんですよ。6節、もう一回読みます。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラムは何を信じたんですか、この6節によると。神が祝福をしてくださるということを信じたんですか。子孫を与える子孫が星の数のようになることを信じたんですか。なんて書いてありますか。彼は主を信じたって書いてあるんですよ。約束を信じたわけじゃないんですよ。その内容を信じたわけでもないんですよ。主を信じたんですよ。主というのはどういう方かというと、アブラムの盾となり、アブラムの受ける非常に大きい報いとなる主を信じたんですよ。約束を信じたんじゃないんですよ。神はこうなる、こういうって言ったはずだみたいな、 自分でその約束を握ったわけじゃないんですよ。何を握ったかっていうと、死を握ったんですよ。神を。神を信じたんですよ。物とか人とかそんなんじゃなくて、神を信じたんですよ。主はそれを彼の義と認めたんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義と認められるとありますけど、そのなんか過程を、こうすれば罪が許されるみたいな、こうすれば神が祝福してくださるとか、こうすれば神を成長させてくださるっていう、その方法とかそういうものを信じるんじゃないんですよ。そうさせてくださる、その関係を与えてくださる、許しを与えてくださる神を信じるんですよ、私たちは。こうすればきっと大丈夫だみたいなんじゃないんですよ。そうしても大丈夫じゃない時っていっぱいありますよ。それでも信じられるのは方法とか結果とかそういうのじゃなくて、神ご自身ですよ。恵み深くて憐れみ深い、その神を信じるんですよ、私たちは。約束がこうだからではなくて、神が恵み深くて憐れみ深くて私たちを愛してくださってて、私たちの一番良いベストをいつも望んでおられるという方を信じるんですよ。がゆえにその約束を信じることができるんですよ。神を信じることができなかったら、神が正しい方だとか、神が私たちを愛しているとか、神が私たちに良くしようとしておられるとか、それを信じることができなかったら、神が言ってる約束を信じることはできないんですよ。これを信じるけども、あれは信じないってなっちゃいますもん。自分に都合のいいようにして、自分のその利益になるものは信じたい、だから信じるようにしたいで信じてるつもりになる。でもこれはちょっと不利益だから、これは人を許すとか、なんかそんなんちょっとめんどくさいから、それは信じないんですよ。でも神を信じるんですよ。神を信じるから自分の利益になるというか、自分があこうなってほしいなっていうことを神が望んでおられるんだ、じゃあ本当にそうなるかもしれないってなるんですよ。自分が嫌だと思っていることに関しても神が願っておられる、で 神を信じるから、神がそれに対しても私の心を変えてくださるだろうという信仰が働くので、そのこっちもあっちも神が願っておられるその全ての約束とか、その私たちに願っておられることっていうのを取り組もうと思えるんですよ。神を信じることができるからですよ。全部神を信じないと、神を信じるってことが大前提ですもん。神を信じることなしに、神がこのアブラハムに、神がさらに100歳になってたんですよね、アブラハム。子供のイサクが生まれた時には。神にはこんなご老体というか、こんな老体な自分にも、神が約束したというか、その約束した子を産ませてくださる、与えてくださるほどのその正しい方だって、その力のある方だ、約束されたことは必ずその叶える、成就する力のある方だ、そのような誠実な方だ、それを信じたんですよ。それなしに約束をいきなり信じろって言われても無理ですよ。例えばヨハネの15章の16節に有名な言葉ですね。これも、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。それはあなた方が行って実を結び、その実を残すためであり、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。つまり神が、イエス・キリストご自身が私たちを選んでくださったんですよ。何のためかというと、実を結び、それを残すためです。身っていうのは愛です。愛っていうのは人のために、成長のために親切にするとか、忍耐するとか、傲慢にならないとか、自慢しないとか、うぬぼれないとか、そういうもんですよ。そのためだったら何でもキリストの皆によって願うんであれば与えるって約束したんですよ。自分の苦手な人が目の前にいるとします。その人を愛する、その人を許すっていうのは、その神が願っておられることだし、神がその 約束してくださってる実を結ぶっていう、愛するってことは、愛するってことは実を結ぶことなんで、実を結んだそれを残すことを神が願っておられて、そのためだったら何でも与えるよっていう約束があるんですよ。その約束だけを信じなさいって言われたら無理なんですよ。その苦手な人を目の前にすると、いやだってっていうふうになるんですよ。でも私たちは神を信じるんですよ。このだってって言いたくなる人にでさえ、この私でさえ、神は変えてくださるほどの力を持っておられる。神はこの私にでさえ、この物事に対して対処するというか、それをイエス・キリストのを信じる、その信仰によって推し進むことのできる、それを解決することのできるだけのその力を与えてくださる、そのような方だって。こんな私であるにもかかわらず、神は良くしようとしておられる方なんだ、そうできる方なんだっていう信仰があるから、そういう約束も信じれるんですよ。神がこういう方だっていう、神はその素晴らしい力のある方だっていう信じることができなかったら、私たちにいつも良いことを願っておられる方だって信じられなかったら、神がどんなに素晴らしい約束をしてても信じることできないんですよ。アブラムは主を信じたんですよ。そして主はそれを彼の義と認めたんですよ。正しいって行いじゃないですよ。その信じたっていう、神を信じるっていう、その信仰を義と認めたんですよ。少し違うとこ開けますね。創世記には戻ってきますので、ペンかなんか挟んどいてもらって、ローマに行きます。ローマの4章です。ローマは新約聖書ですね。ずっと後ろの方です。もうがっつりこのくらい後ろです。ローマの4章です。大丈夫ですかね。ローマの4章の1節から。それで肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょう。今私たちが学んでいるところはアブラムですけど、この後改名することになって、名前を変えてアブラハムになります。なので同じ人です、アブラハムの場合。2節、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされた、今日やったところですとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものとみなされます。僕も働いてます。働いてるのでその報酬として給料を受けます。ありがとうございますって受けてしまいますけど、本来向こうがくれる方がありがとうって言わないといけないね。当然として受ける報酬なので。働く者の場合は4節、5節、何の働きのない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるんですよ。何の働きもない者が信じるんですよ。何を。不敬虔な者。不敬虔というのは godly、 神のようなもの。不敬虔というのは神のようで全くないものです。私です。それは不敬虔なものが、ごめんなさい、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるんですよ。なら、その信仰が義とみなされるんですよ。大丈夫ですかね。何の働きがなくても、こんな私、こんな不敬虔なもの、神の基準から照らし合わせても、もうかけ離れてる私を、そういうものを義と認めてくださるんだ神は、それを信じるんであれば、その方を信じるんであれば、その信仰が義と見なされるんですよ。本当はこれ4章全部読みたいぐらいなんですけど、今割愛します。なのでぜひ読んでください、この4章ずっと。 4章のローマの4章の19節から少し読みますね。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎が胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。こんな信仰を与えてくださる神はすごいですね。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、ここからですよ、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。この方を信じたんですよ、アブラムは。だからこそ22節、それが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためではなく、また私たちは私たちです。久米島にいるこの私たちも私たちです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。私たちも働きによってではないんですよ。何かやったとか何かしたとかではなくて、この私たち不経験なものを義と認めてくださる方、神をと何によって、イエス・キリストの十字架によって認めてくださる方を信じたので、その信仰が義とみなされたんですよ。もう一個読んでおきましょう。今ローマの4章ですけど、ローマの3章も開けておきますね。1個前です。ローマの3章の21節から24節。しかし今は律法とは別に、しかも律法という言者によって明かしされて、神の義、さっきの義ですが、示されました。正しいということですね。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。全ての人に与えられるんですよ。どういう人かというと、信じるものですよ。何を信じるかというと、不経験なものをも義と認めてくださる方、その方を信じるんですよ。何によって？イエス・キリストの十字架によってですよ。何の働きがなくてもですよ。23節、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるんですよ。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上にですよ。神が恵み深い方で、イエスキリストが十字架で苦しんで死んでくださったが故に、それが故に、その2つだけが理由で、私たちの働きとか私たちがしたこととか私たちのなんか勤勉さとかではなくて、私たちの信仰も私たちの祈りも私たちの善行も私たちを義と認め、私たちを義とするものじゃないですよ。どれだけの信仰があって、どれだけの祈りを積んで、どれだけの善行があったら神のように正しいって認められるんですか？無理ですよ。私たちにはこの世界中の富を全部一つに集めたとしても、神にとっては足りないんですよ。もう足りないというか、神はもっと持っておられるから、自分ができる限りの善行を積んだとしても神の基準には満たないですよ。だからイエス・キリストが苦しんで十字架でかかってくださったんですよ。人間参加をする人がいますけど、この世の中にいっぱい、人は素晴らしいって、素晴らしくないですよ。自分自身正直になったらそう言えますよ。僕の部分にもなんかその人間的にいい部分ってありますよ。親として子供によくしようとか、妻によくしてあげたいなとか、私の周りの人たちによくしてあげたいなって。でもそのどこに動機があるかっていうと、自分がいい人って見られたいんですよ。少なくとも僕はここでやっとこうって、そうしとかないとちょっとまずいかなとか、そういう意識でしかないんですよ、少なくとも僕は。皆さんはどうか分からないですけど、それぐらいのもんですよ。どんなに良い善行をしたというふうに思っても、神の基準に照らし合わせるとあまりにも低くて寂しくなってしまうぐらいですよ。だから諦めたんですよ僕は。だからありがたいと思ったんですよ。僕は何かするとかじゃないんだって、義と認められるのは。 人に褒められることが自分がそのクリスチャンとしてなんか正しくやってるみたいな、そういう評価じゃないんだって。何の働きがなくても、どんな働きがあっても、神はイエス・キリストによってこんな私をもうきっと認めてくださるのかって、正しいって見てくださるのかって、ありがたいなと思ったんですよ僕は。そしてその神を信じてるんですよ。私たちもそうですよね。その神を信じてるんですよね。創世記に戻ります。アブラムは主を信じました。そのような主を。それで主は彼を義と認めたんですよ。7節から、また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのように知ることができましょうか。アブラムはその神に対して、じゃ あの保証というかその約束っていうのはどうやったら分かりますかって聞いたんですね。ザックバランに、分かりました、信じられてないのに信じますとかって言わなかったんですね。今度はその約束に対してですよ、神に対してではなくて、神を疑ったんじゃなくて、約束、その約束に対して何か保証になるものをくださいっていうニュアンスです。分かりますよね。あなたがそのような力がある方であるということを証明してくださいではないです。そうじゃなくて、この地が私のアブラムの所有として与えられるっていう約束は何によってそのはっきりと私は知ることができましょうって聞いたんですよ。すると彼に仰せられた9節、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の羊と山鳩とそのひなを持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。だから結局契約を結ぼうって。でその動物を半分にして、その間を歩くんですよ2人で。この約束をもし違えたら、この約束を破らなかったら、ハリセンボノーマスみたいな感じですよ。そしたらこの動物のようになるよって。で2人で歩くんですよ、その間を。火を持って。それがその契約です。このそういう、だからあなたの血を私は与えるよって、これらの血を与えるよって神が約束したものをそのアブラムに示すために、その契約をじゃあ結ぼうよって。これをもし破ったらこのようになるんだって、お互いそうならないように、その本当にハリセンボを伸ばす人いないですけど、でもこういうふうになるよって、本当にそうするからねって、そうなるからねっていうふうな約束をしたんですよ。神がそんな死ぬわけないじゃないですか。だから必ずそれを成就するよって。じゃあ契約を結びましょうってなったんですよ。で猛禽が11節、その死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。ワシとかそんなんでしょうね。12節、日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。まだその契約を結んでない状態です。この真ん中を歩かないといけないんで。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった、あなたはこのことをよく知っていなさい、あなたの子孫は私は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよ。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖と共に行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。何言ってるんですかね。聖書のことを知ってる人たちはピンとくるはずです。聖書のことを知ってるっていうのはある程度のその大まかな話ですよ。でアブラハムの子孫、その子供たち、イサク、ヤコブで、その子供たち12人いますけど、ごめんなさい、ヨセフがいて、 で、その時代にエジプトに行くんですよね、危機になって。で、エジプトに行ってヨセフを知らない王様たちが現れて、ヨセフが生きてた頃にはヨセフってすごいやつだからって言って目をかけられてたんですけど、ヘブル人とかイスラエル人っていうのは。でもヨセフを知らない王様が出てくると今度は奴隷にするわけですよ。で、苦しめられるんですよね。でもその時に神はモーセを立てますね。それで10個のその印をやって、最後にその杉越ですよ、一番最初に生まれたそのものを、家に生まれたものを家畜だろうと人だろうと全部土の使いが打つっていう。でもその子羊のその血を鴨居に塗ってればそれは杉越しますっていう、それがあったんですね。なんか14節にあるみたいに、彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになるって、そのことをもう先に伝えてあるんですよ。イサクはちゃんとそれを知ってたんだろうか。そしてその後のヨセフまでちゃんと伝わってたんだろうか。イサク、ヤコブでヨセフまで分かんないですけど、でももうこの時点でアブラムに神は教えてるんですよ、こうなるよって。だから心配しないでねって、そうなっても私が必ず彼らを連れ戻すからって、そしてこの地を所有させるから心配すんなよって、私があなたの盾だって。15節、あなた自身は平安のうちにあなたの先祖と共に行き、長寿を全うして葬られるって。で、4代目のものだから、4代目の者たちが戻ってくるんですね。それはエモリ人の咎がその時までに満ちることがないからである。アブラムが今住んでるところはそのカナン人とかエモリ人たちがいっぱいいたんですよ。で、結果そのヨシュアたちが、モーセの後ですけど、ヨシュアがそのイスラエル人たちを率いて、この今のイスラエルの場所、この約束の土地を全部支配し始めるわけですよ。で、エモリ人とかそのカナン人とかが全部殺されていくわけです。でもそれも何かっていうと、彼らがその神に従わなかったからです。エモリ人を、ここに書いてあるようにエモリ人の咎が満ちないって、それまでは。だからエモリ人は400年間生きながらえるんですよ。その400年間何のために与えられるかっていうと、悔い改めるためですよ、本当は。イスラエル人の前にたくさんの民が聖絶されます。聖絶って言葉が使われてますけど、絶滅させられていきます。でもその前に必ず猶予があるんですよ。エモリ人みたいに400年あったんですよね、ここからすると。トガが満ちるわけですから、神に対するその罪が。それで結果として滅ぼされるんですよ。私たちもそのような時代に生きてます。もう一度イエス・キリストが戻ってこられる日が来ます、必ず。聖書に書いてあるから。でも神は遅いと思、私たちが遅いと思っておられるように、そのただいたずらに日を伸ばしてるわけじゃないって。神は一人として滅ぶことを望まないんだって。すべての人が悔い改めて救いを得ることを願っておられるんだって。ペトロに書いてありますよ。猶予を与えてるんですよ、全ての人に。最後から2番目17節、さて日が沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。アブラムと神が本来その契約のために裂かれた動物の真ん中を進んでいくはずなんですよ。でもアブラムはその幻の中にその眠らされたというか、深い眠りがアブラムを襲ったので寝てるんですよ。でその中でその神の言葉があったわけですよ。でそうしてるうちにその日が沈んで暗闇になった時に、煙の立つかまどと燃えてる松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎていったんですよ。不思議な感じですけど、何が言いたいかっていうと、 神とアブラムがその契約を結んだというよりも、神が一方的にその恵みの契約を結んでくださったんですよ。アブラムは失敗します。でも神は失敗しません。その失敗しない神がその契約を結んでくださったんですよ。アブラムに対して恵みを施すって。この後アブラムは失敗します。でも神がその契約を、ただ神のゆえに、神ご自身がアブラムに対して良くしようっていうその契約を結んでくださったんですよ。神お一人がその裂かれた動物の間を通られたんですよ。そして契約を結んだんですよ。ご自分がご自分に対して、必ず私はアブラムに子供を与え、その子供たちが祝福され星の数のようになるって。でこの地を、約束した地をアブラムとその子孫に与えるって、神が自分に対して約束したんですよ。そうやってもし破ったらその動物のようになるっていうその契約を神ご自身が約束されたんですよ。だからアブラムが失敗したとしても関係なかったんですよ。もちろん悔い改めましたよ、アブラムは。だからこそ神との関係が与えられ続けてたはずですから。それでアブラムがなんか、じゃあもういいやとかって言って、そのソドムとかに行ってイエーイとかってパーティーしてたわけじゃないんですもん。神に従うってことを、神その不完全なりに神に従うこと、神が願っておられることをやり遂げることをその追求しましたよ、彼は。生涯をかけて。だから彼はそのあなた自身を平安のうちにあなたの先祖と共に行き、長寿を全うして葬られるっていう約束があるはずなんですよ。今日も詩編で読みましたよ。神、主を 私の前に置き、主ご自身が私の右にいてくださったので、私はそのぶれなかったって、よろめかなかったって。それゆえ私の心は楽しみ、魂は喜び、私の身は安らかにあったんですよね。でもその約束を成し遂げるよって言ったのは神なんですよ。アブラムのそのパフォーマンスにかかるわけじゃないんですよ。アブラムが何か一つでも失敗したらその約束は破棄されますっていう約束じゃないんですよ。だからアブラムの子孫はそうなるし、アブラムにその 地は与えられるんですよ。アブラム、その子孫、イサク、ヤコブに、そしてその子孫たちに。これ打足ですけど、だから今のイスラエルがどう悪くても神はイスラエル人、そのユダヤ人たちに与えたいんですよ、その場所を。アブラムの子孫、イシュマエルじゃなくて、イシュマエルだったら今のアラブ人に与えてるはずですよ。でもイサク、ヤコブって言ったのでイスラエル人たちに与えたいんですよ。だからクリスチャンである私たちはイスラエルを、そのイスラエルが正しいからじゃなくて神の約束のゆえにサポートするんですよ、祈って。でも私たちも一緒です。今度はイエス・キリストを信じるその信仰によって義と認められるんですよ。それは神ご自身がイエス・キリストにあって約束されたんですよ。そのイエス・キリストご自身が今度は裂かれたんですよ。血を流されたんですよ。約束してくださったんですよ。私のゆえにって、私っていうのはイエス・キリストが釘打たれて、肉裂かれて、鞭打たれて、苦しんで恥ずかしめられて、あなたのために死んだって。だからその私を信じる信仰によって義と認めるって、私があなたのために死んだから罪を、それを信じるんであればあなたの罪を許そうって、神がされたんですよ、その救いを、その約束を。私たちに対して私たちのパフォーマンスがどうであれ、今の状態がどうであれ、その神を信じる信仰によって義と認めるっていう約束は神が与えたんですよ。さっきも言ったように、もちろんじゃあ私たちは喜んで罪を犯そうではないですよね。本当にあ、こんなに許されたのか、ありがたいっていうのが分かれば、神を愛そう、神に従おうってなるはずですもん。 でも私たちに与えられているその救いの約束も同じですよ。不完全なのは分かってますよ、神は。私たちはそれでも約束してくださったんです、イエス・キリストの家に。そのような神を信じるんですよ、私たちは。自分のパフォーマンスを信じるんじゃなくて、ああ裁かれるっていう神ではなくて、恵み豊かで憐れみ深いその神を信じるんですよ。その信じる信仰によって、こんな私でも神は良くしてくださるんだって、こんな私でも神は許してくださるんだって、こんな罪深い私でも神の基準があって、それに全然足わない自分をも神は許してくださるのかって、その信仰によって義と認めてくださるのかって、そんな神なのかっていうことを信じるんですよ。その信仰によって私たちは義と認められるんですよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵み深さ、あなたの憐れみ深さを心から感謝します。どうかあなたのことをもっと知って、あなたのことを信じることができますように、主どうぞ助けてください。あなたがどれほど私たちを愛し、あなたがどれほど私たちのために良いものを備えてくださっているのか、もう計り知れないですけども、どのような中にあっても、嵐が吹いてても、その人生の荒波に飲まれている中でも、主どうぞあなたのことを覚えていることができますように、どうか助けてください。あなたの恵みをどうぞ施してください。あなたに、そのあなたの恵みにあふれることができますように、ちょっとどうぞ祝福してください。お願いします。どうか私たちに信仰を与えてください。ますます信仰を増し加えてください。そしてあなたをもっともっと信じていくことができますように、許されたこと、義と認められていることがはっきりと分かってきますように、日常生活の真ん中で、ああそうだなっていう、うんうんっていう、その思いが、リアリティが、その現実が、現実味を帯びて私たちに迫ってきますように、どうぞ祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。